映画の楽しみ方自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりました、シネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。今月のテーマは映画の中の忘れられないシーンはっていうことなんですけれども、
はい、
テーマとは違うお便りが、届いてますので、先にそれを紹介したいと思います。
ありがとうございます。
塚本さんからいただいております。ペップさん、まこちんさん、あゆみさん、初めてお便りさせていただきます。いつもポッドキャストを通勤電車の中や眠れない時のベッドの中、かっこ退屈で眠くなるのではなくリラックスして眠れますで聞いていますと。気に使ってもらってますね。ありがとうございます、
ありがとうございます。
私は熱心な映画ファンというわけではなかったのですが、皆さんが映画について語るのを聞いているだけでも楽しいです。おかげさまで今年は数年ぶりに映画館にも2回足を運びました。シネマクティフの好きなところは、しっかりとみんなをリードするペップさん、口下手だけど静かで優しい印象のマコチンさん、そして可愛らしくて乗り出すと誰も止められないあゆみさんと、3人の個性がとても良いバランスであるところだと思います。最近は芋づる式に追試ね、二人の帰り道、脱線ムービー、無人島キネマも聞いています。今回無人島キネマにペップさんが出演されているのを聞いて、リスナーの反応が励みになるということでしたので、思い切ってお便りさせていただきました。これからも楽しみにしています、またということでいただいております。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
塚本さん、ありがとうございます。
嬉しいです ね、
ね、もう一番嬉しいですね、
うん、そうですよ本当に、うん、しかもですよ、映画そんなに頻繁に行かへんかったのに、今年は2回足を運んだっていうことなんですよね、うん、まさに我々が目指している活動を、
あ、本当ですね、
そのままじゃない
今何
今から気づいたみたいな、
思い出したみたいなそうや、そういうコンセプトやったやめてください
これこれこそね、
うん、
実は僕、無人島キネマさんの方でも話をさせてもらったんですけど、はい、ポッドキャストっていうのは0を1にするのは実は難しいんちゃうかみたいな話をしたんですよ、うん、そうじゃなくて1とか2の人を、まあ、3なり4なりにしてもらうっていうのに非常に有効なんじゃないかというふうに話をしてたんですが、うん、こうやって0だった人が2になってるっていうことなんで、うん、はい、これはもうむちゃくちゃありがたいというか、
うん、
本当に
どういうことって感じ
でね、いや、いや、甲斐があったなっていう、いや、だからいろんな人がいるっていうことなんですよ。
そうですね、だから、まあ、僕は勝手にこのね、映画好きな人だけしか聞いてないやろうなっていう体で、うん、まあちょっといたんですけど、
うん、
意外でも、ね、そうではない、
そうでもないということですよね。
ポッドキャストが好きな方なんですかね、
うんうん、まあ最初はそうやったんちゃいます、うん、で だんだんね、僕らのこのね、ダラダラダラダラ喋ってるこのなんとなく感化されて、映画も好きかもみたいな感じになってきつつあるということなんじゃないですか、うん、
これは他のも聞いてくださってるのも嬉しいですよね。
そうですね、特にまあ我々が仲良くさせていただいてるね、ところで、まあよくポッドキャストの中でも名前を出してる、はい、番組をね、
うん、
こう聞いていただいてるっていうことなんで、うん、まあ、本当にありがたいですし、まあ、それぞれ全然コンセプトも違えば、話のね、持っていき方も違うんで、うん、それぞれがそれぞれで楽しめると思うんでね、
はい、
はい、塚本さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それから、ロンペイさんからいただいております。皆さんこんにちは。いつもただ楽しくポッドキャストを拝聴させていただいております。といっても今年7月ぐらいから無人島キネマ経由で聞き始めた新参者です。聞き始めてからバックナンバーもちょこちょこと聞いていたのですが、つい最近全て聞くことができました。とても聞き応えがあり、当時これを聞いていたら自分の鑑賞予定に組み込んでいただろうなという作品も多数ありました。そしてシネマクティフポッドキャスト内であゆみさんがたびたび推していた今泉力也監督がとても気になるようになりました。自分は今泉監督の映画作品を見たことがなかったのですが、先月から今月にかけて開催された東京国際映画祭で今泉監督の新作退屈な日々にさようならをの上映があったので、これを見てきました、うん、死を扱った群像劇で、これが大変面白かったです。上映後には監督キャストによる T チームもあり気になった部分を早速質問してしまいました。これからも今泉監督の作品は見ていこうと思います。紹介いただいたシネマクティフポッドキャストに感謝です。 PS 退屈な日々にさようならをは11月19日より東京のケイズシネマという劇場で限定的な公開がされています。この上映が成功し全国的な上映に展開されればいいなと思いますということです。
めっちゃ嬉しいですねこれ、うん、
ね。
今泉監督、ね、私が推した回がありました
私のおかげみたい
な。てかこれいいですね。退屈な日々にさようならを今ちょうどやってて。
そうなんですよね。
連日満席みたいで。
そうなんだ、
うん、
これ私クラウドファンディングしたんですよね。
お、はいはいはい、
お金を払って
支援、お金を払って
支援するみたいなやつですね、はい、
制作の支援ね、
はい、うん、でチケットもらったんですけど行けなくって東京だから。
まあそうですよね、う
ん、で、 でもそのもったいないじゃないですか行けなかったら。
もったいない。
なんであの東京の友達にあげたんですよチケット。
おお、そうですか、
うん、でもその友達行こうと思ったら満席でいつも行けない
あららら、
へえ、すごいな。
すごいです
ね。
行けてるかどうか謎なんですけど、うん、あと多分2日ぐらいで終わっちゃうのかな、う
ん、おお、なんとかね、
はい、
行ってまた感想なんかも、
うん、ケイズシネマさんが多分予約ができない劇場みたいで。
あ、直接行かないとダメ、うん、
だから割と何時間も前に取りに行かないと厳しいみたいです。
なるほどね、
はい、
難しいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、全部聞いていただいたということなんで。
すごいです ね、
ね、 ね、
あの初回に行くにつれて ね、 ね、
恥ずかしくなるという、ね、あれから聞いていただいたということでありがたいですね。あ、まあ、こうメールはいただいてないですけど、あのジミーソウルさんなんかもね、
はい、
あのツイッターでもバンバンつぶやいていただいてて、
あ、
うん、もう全部聞いてしまって聞くものがないっていうようなことをね、うん、もうありがたいことを言っていただいてて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あとひょっとしたらこれね、このポッドキャスト今泉監督も聞いてくださってる可能性もあるんでね。
え、あの今話してるやつですか。
そうですよ。
あ、
だから
緊張しますね。
いやいや今更
あ、でも昔今泉監督の話のやつ聞いてくださったんですよね。
そうそう、だから、ね、今回も聞いてくださってる可能性高いんで、
うん、
だからね、あの我々貢献してますよっていうことをここでねちょっとアピールしておきたいなっていうふうに思います。
友達にチケットあげますとか言っちゃった
いやいや、まあそれはもう ね、 住んでるとこが住んでるとこなんで ね、 しょうがない、まあまあまあ、それよりも支援したことの方が、
うん、
多分嬉しいと思うんで。
あ、そっか、
うん、まあぜひとも全国でね上映が、
はい、あの関西でやってください。今泉監督聞いてたら、
うん、そうですね、う
ん、まあまあ監督がする仕事なんかどうかっていうのは分かりませんが、はい、
はい、
ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。では、ここからは映画の中の忘れられないシーンということで紹介していきたいと思います、はい、たくさんのお便りが届いています。
ご紹介します。琴乃さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私も大阪に住んでいるのでいつか皆様のトークショーなどに参加したいと思っています。
あ、ぜひ来てください
トークショーというかね、
トークショーではないんです
か、ね、はい、大抵仕事で行けず残念です。
あ、
シングストリートも語りたいことが山ほどありましたが、最近は湯を沸かすほどの熱い愛、とても良かったと私も思いました。前置きが長くなりました。私が忘れられないシーンはアデルブルー熱い色の中にあります、
うん、
二人が愛し合い始めた頃に芝生で寝転がって見つめ合いキスをするシーンです、
うん、
愛に言葉はいらない、理由もいらない、そんな偉大なことをまだ本当の愛を知らない私に教えてくれました。エマとアデルの髪、目、肌の輝きは忘れがたいものだと感じました、
うん、
映画をなんとなくではなくちゃんと好きになっていろんな映画を見るきっかけになった作品なので、この映画自体が忘れられない大事な作品です。ちなみに私は趣味でブログを書いています。映画のこともちょこちょこ書いているのでよかったら暇な時にご覧いただけると嬉しいです。
おお、そうですか。
アドレスを書いてくださってるので。
ああ、じゃあまたね、あのページの方に URL を貼っておきましょう。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まだ本当の愛を知らないっていう。
いや、でもなんか言わんとしてることは、うん、あのめっちゃわかりますね。
あ、そうですか。
僕もあのブロークバックマウンテンっていうゲイの、ね、うん、まあ、映画があるんですけど、うんうん、
はい、
その時にまあ普遍的な愛というか、
うん、
をこう教えてもらった気がするんですよ、うん、
お、
アデル最近見たんですけど
話もすっかり変わってしまいました、
ね、あ、いや、ブロックバック
結構ええこと今ね言われ
た今、いや、もうね、だいぶええ感じで。
いやいやいや、いいんですよ。
あ、どうぞ、すいません。
いやいやいや、喋りにくいよ。いや、やみさんいいんですよ。
あ、いやいや、いや、アデル最近見たんですけど、
あ、そうなん、
超良かったですっていう。
薄
それだけのために。
コメントです。 や、それは DVD というか、
あ、そう、DVD で、あの、いろんな人にすごい勧められてたんです
けど。あ、劇場で見てなかった
んですか？そうなんです。見逃してて。
あゆみさんがね、見逃さない感じの、ね、
そうですよね、
映画で。でも絶対好きだから見た方がいいっていろんな人に言われてて、うん、ついに見てるんですけど。
ね、パルムドールですかね、
うん。うん、そうそう、よかったですね。ごめん、ブロックバックマウンテンもすごい良かった。
お前の感想かい。
手つけたよ。琴野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それから、ジミーソウルさんからいただいております。このお題を聞いてパッと思いついたのが、100円の恋で安藤サクラさんが川沿いを全力疾走するシーンです。うん、最近だと、シングストリートのプロムシーンで決まりっすね。ってことで。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どっちもこれあゆみさん大好きなんじゃないですか。
そうです ね100円の恋の失踪シーンもなんかいいですよね。あそこであれが流れるんでしたっけ、うん、あの
108円の恋、
そう、
うん、ああ、そう
ですね、クリープハイプだ、
うん、
うん。であとはシングストリートですね、うん、
プロムシーンって何でしたっけ。
あのバックトゥザフューチャーのシーンじゃないですか。
あ、そういうこと、
うん、
そう、プロムって分かります。
プロムが分からない、
アメリカのパーティーというか卒業、
最悪のイベントですよ。ひもてにはもう最悪のイベント、息地獄と言われるイベントです
。あのパートナーを連れていかないといけないんですよね。
そうなんです
か。卒業のためにパートナーを連れて、
はい、
その参加しないといけないパーティーなんですよ、うん、
アメリカの青春映画とかはよく出てきます、ね、
絶対出てきます。
あれはパートナーを連れて行かないといけないというルールがあったんですね。
ルールがあるんです、うんうん、
へえ、それ知らずに見てました、
ね、日本に生まれてよかったと思いますよ。ほんまもうどんだけこの期間ね辛い思いせなあかんねんって思いますもん、ほんま。
じゃあ行けへんっていうパターンもあるし、まあ、これに行くために恋人作るみたいな。
あ、そうそうそう、そういう、要はそういうこと
です。アメリカ映画であるんですよ。
要はそういうことです、うん、だからプロムに行きたいがためにこう見え張ってこう相手見つけるっていうのもあるし、う
ん、で、ね、好きじゃないけど無理やりとか、もう
どえらい文化やな。
どえらい文化でしょ。ほんま日本に生まれてよかったなってほんま思いますもん。
気持ちには地獄の文化
ですよね。地獄地獄、もうほんま待つ方も声かける方も地獄ですよ。
ほんまですね、
うん、何の話やねん。ジミーソウルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから隠し砦に3億人さん、えらいおさんおるな。最近映画を見ていて好きだと思うシーンといいますか、こういうシーンがある映画好きだというのがありまして、それは登場人物が車を運転しながらカーステレオから流れてくる曲に合わせて歌うシーンです。ノリノリな展開でそういうシーンが出てくると一層ノリノリになりますし、ボンクラな登場人物が歌っていると可愛らしく思えてきたり、また登場人物が自分を奮い立たせるように歌っているときは頑張れって励ましたくなったりして、いずれも僕にとって忘れられない名シーンになります。例えばどんな映画のどんな場面かというのはちょっと忘れてしまったんですけど、ということですね、
うん、
はい。隠し砦に3億人ありがとうございます。
これめっちゃ面白いですね。ハンドルね、
どんな隠し砦やねんっていうね、それ隠してないやろっていう話になるんですけど、まあ、あのハンドルネームもふざけてればですね、内容もですね非常にあの的を得ない内容で
ねえ、まあ確かにでもこういう映画ありますよね。
ありますよ、
うん、
僕パッと思い浮かんだのはキックアスですね。
ああ、うん、
キックアスで、
あ、そんなシーンあるんですね。
そうそう、キックアスとレッドミストが同じ車に乗って、でカーステレオが流れてくるのに2人でこう体揺らしながら歌い出すっていうシーンがあるんですよね。
リンクレーターの新作のエブリバディウォンツサムもありました。
ああ、ありましたね、
うん、冒頭ですね、
うん
うん、
あ、みんな見てますか、もしかして。
あ、見ました。
お、珍しい。
この話になると必ず珍しいって言うんです
よね。3人がね、会うことでまあないですからね。
まあないですからね。まあそれはもう無人島キネマの方でも隠し砦に3億人さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて二階堂さんからいただいております。ペップさん、マコチンさん、あゆみさん、こんばんは。ラジオネーム二階堂です。いつも楽しく拝聴しております。さて、今回のお題、映画の中の忘れられないシーンはですが、毎度のことながら、マコチンさんを恨みますよ。笑い。
あ。
意地悪さ加減が絶妙というか、自由すぎて帰って困るというか。
すまへん。
好きなシーンではなくて、忘れられないというところがミソですよね、このお題。例えば、好きというくくりなら、すごく綺麗な風景が映るとか、かっこいい主人公が決め台詞を言うとか、そういうタグのついたシーンが集まってくると思うんです。
うん、
そこを忘れられないですよ。これって、いわば、どういうわけだか忘れられない。とか忘れたくても忘れられないってことですよね。仕方がない、うん、僕のトラウマになっているそれこそ忘れたくても忘れられないシーンをご披露しましょう。第3位、ジョーズの冒頭30分ぐらい。 2人の釣り人がジョーズを釣り上げようとして桟橋を襲われ方法の手で逃げ出すシーン。幼稚園の頃いとこの姉に頼んでリバイバル上映に連れて行ってもらいながらあまりの怖さにここでギブアップ、映画館を出てしまいました。第2、復讐するは我にありで、尾形健が飯を食っているとタンスの扉がすっと開く。そこには殺したばかりの加藤よしの死体が。その扉を見もしないで足を伸ばして止め、そのまま食事を続ける尾形健。主人公の男の倫理観のなさを見事に表していたシーンなんですが、死体になった加藤よしさんの顔が怖くて怖くて、
うん、
第1、悪魔の手まり唄。石坂浩二の金田一耕助が和歌山富三郎の磯川警部から20年前の忌まわしい事件の話を聞いているシーン。金田一、身元の確認は行わなかったんですか。磯川、少し声を少し潜めて、それがね、その死体というのが、うわー、はい、もう限界です。40代を半ば過ぎたこの年になってもここで目をつむってしまいます。いかがでしょう。普通もっと心が震えるシーンを思い出すべきなんでしょうが、どうも人間がひねくれているので、あえてテーマをねじ曲げてみました。ごめんなさい。それでは配信を楽しみにしております。おやすみなさい、ということでいただいております。二階堂さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで3つも挙げていただきました、う
ん、はい、
すごい
ね。上手、復讐するは我にあり、うん、そして悪魔の手まり唄ということで、
どれもねトラウマものです、
ね、っていうことですよね。
トラウマ的に捉える、忘れられないっていう感じですよね、う
ん、いやこれでもありなんですよ、
うんうんうん、
はい、まあ、むし、まあ、まさにその意図したものですよね、
はい、
パターンとしてはね、はい、
うんうん、なるほど。
どっちかって言ったら忘れられないって言ったら、僕もなんとなくこっちの方が集まるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、
うん
うん、だからまあ難しいお題ではあったかもしれませんけれども、
うん、
今回は自意識を邪魔せずにちゃんと振り絞っていただいたということで、
そうですね、
二階堂さんありがとうございました。
ジョーズのこの冒頭はあんま覚えてないんですけどあの水族館のところに、
はい、
なんかあの海が見える水族館、海とつながってる水族館みたいなとこに、
うん、
ジョーズが来てバリーンって割れるやつだけ覚えてますね。
ああそっちの方があゆみさんにとってはトラウマや
った、はい、忘れられないって感じですね。
なかなかこれってね、やっぱり姿が見えるか見えへんかがやっぱ一番怖いと思うんですよ。
うん、
見えてしまったらあとはもうそれをどうするかだけの話になるんで、なるほど、やっぱりいつ来るかいつ来るかみたいなところがね、
うん、
多分怖いんちゃうかなっていうふうに思うんですけども、うん、それからロンペイさん、皆さんこんにちは。映画の中の忘れられないシーン、自分が忘れられないのは気持ち悪くて忘れられないシーン。
あ、こういうのもいいです
ね。作品は2001年の黒澤清監督カイロで、開始から27分ほどの場面、画面奥から手前に向けて暗い建物の中を霊的な存在が歩いて向かってくるシーンなのですが、この動きがものすごく気持ち悪いです。初めて見た時は本当にゾゾゾッとなりました。動き自体も気持ち悪いのですが、ゆっくりとした動きが余計に気持ち悪い。おそらく再生時間がを遅くしているんだと思うんですが、こんなことよく思いつくなと感心します。音楽も気持ち悪い。近年黒崎雄監督作品を見始めた人も多いと思いますが、この頃の作品も変で面白いものがたくさんありますので、ぜひ見ていただきたいです。ではではということでいただいております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいシーンが頭の中に浮かんで、うん、めちゃくちゃ見たいってなりましたね、
う
ん、
まあですよね、
うん
うん、まあやっぱりなんていうんですか、こう気持ち悪さというか、不気味さ不穏さっていうのはやっぱりまあある種代名詞的なところあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
最近の作品でもそういうのあるんですけど、
うん、
まあこのあたりのね2000年代前半とかそのあたりの作品やとすごいやっぱり好きな方たくさんいますよね、
うん
うん、
こういう気持ち悪いシーンというか怖いシーンってこう頭の中から離れないか嫌ですよね。
ああ、
なんか、
そうですね、
家、
う
ん、家帰ってから引きずるじゃないですか、
うん、
風呂入るタイミングとか、
うん、そうそう、
エレベーターが開く瞬間とか、
うんうん
ね、
そうですね、
本当やめてほしいですね、うん、
まあまあこれもね映画の楽しみの一つかなという感じしますけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ロペさんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
続きまして、あゆみさんに初めてお会いした時緊張で 何も喋らなくて悔しい思いをしたシッキーさんからいただきます締め切りの17時にならないとお題について考えられなくていつも遅れた投稿ですみません。お三人さんこんばんは、シッキーです。先日あゆみさんの個展にお邪魔したんですが、想像以上にあゆみさんが点々点だったんで緊張してしまいました。ネタも考えていたんですが全く話できず残念でした。 全然話したんじゃないんですか。
うん、普通にしましたけど、なんてんてんてんってなんや。
めっちゃね、気になりますね。
さて、今回のお題ですが、これは逆に難しくないですか。見た映画それぞれに印象的なシーンがあり、何を選んでよいのかとても思案してます。1本目、霧島部活辞めるっていうの後半、菊池くんにキャプテンがドラフトについて話すシーン。なぜかここでスイッチが入ってしまい号泣。その後数回映画館で見ましたが、いつもこのシーン、キャプテンのセリフで泣いてしまいました。主役グループでもないし、あの顔ですし、セリフを言う顔を正面から捉えた普通のカットなんですけど、そのまっすぐな言葉に揺るぎない意志を感じて胸に刺さりました。これでお題に合ってますかね。読んでいただけますように、ではまたということでいただいております。
こういうのもありですよね。
はい、四季さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、いいシーンですよこれは。
うん、霧島見てないんですよ。
ああそうですか。
はい、
僕は見ました。
あ、ごめんなさい。また、
僕と遮る、僕
の発言は。してるわけじゃないんですけど、ね、オーバーフェンスをやっとこの間見ました。
ああ。
全然関係ない。い
や、全然関係ない。
山下監督じゃないんですか、これ。
山下監督
ね。違いますよ。
吉田第八監督。
あ、そっか。ごめん、全然じゃ関係ないや。もう、全く違う話をぶっ込んですいませんでした。
いやー、このシーンはいいですよね。ドラフトが終わるまではね、
あ
っていうあのシーンです。
あ、そうかそうかそうか、あの野球のね。
そう、
ああいいシーンですね。
なんで引退しないんですかって言ってね、
うん、
ドラフトが終わるまではって言うんですよね。
これなんだよってね、思いますよね。
へ
え、ね、いいシーンやな。もうほんまに
ちょっと見てないんでついていけないのこの悲しさ。
たまにはね、こういう
ね、こういうこともねありですね。
四季さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、気兼ねなく、また会った時はね、どんどん喋りかけてあげてください。
あ、そう、最初、なんか来た時、知らない人だったんで、あの、何か見てきていただいたんですかって大体いつも聞くんですけど、
はいはい、
知らない人だったら。で、シネマクティフを見てみたいな感じで言ってはって、
うん、
で、あ、シネマクティフ聞いてくださってるというか、見てる人なんだと思って、
うん、
ありがとうございますって言ったら、あの、半ソロのうちわをみたいな感じで言ってくれて、あーってなったんですよ。
あ、なるほどね。はいはいはい。
ありがとうございました。
何を照れてはるんでしょうね。
マミさんが何やったんでしょう ね
何やったんか非常に気になります。
、うん、
はい、
まあ、あの、ありがとうございました。お越しいただき、
それから越尾さんからいただいております。
はい、
忘れられないシーン、なかなかこれって出ないもんですね。
うん、
本数見るようになるとなおさらが、やはりこのお題にして一番しっくりきたのが、1976年市川崑監督、犬神家の一族。戦争から生還した佐清が犬神家が一堂に会した大広間で、首から上全体を覆っている白マスクをめくり取る、あの有名なシーンです。
うん、
この作品を初めて見た、かっこ見せられたのは、小学生のある年の正月、年明け早々に友達のせっちゃん家に遊びに行ったら、なぜか南極物語と犬神家の一族をせっちゃん家族と一緒にぜんざいを食べながら見ることに。確かせっちゃんのお父さんによる作品チョイスだったと思うのですが、なぜこの2作品チョイスなんですかね。犬つながりかなっていう。で、感は9代ということで、小学生ゆえ犬神家の内容はどこまで理解してたか覚えてないのですが、とにかくそのマスクを取るシーンが怖くて怖くて、目を細めて恐る恐るビビりながら見ていたことだけは記憶に鮮明です。そしてそれから数十年経ちまして、今年初めに大阪九条のシネヌーボーにて市川崑監督作品の特殊上映があり、本作を再度鑑賞。今見ると当時ビビりまくった白マスクも、そのマスクの下の焼けただれた顔のメイクもすっかり平常心に見えるようになってしまいましたが、この作品全体を取り巻く重苦しく不気味で悲しい雰囲気、大野雄二の音楽による五感を刺激する切ない旋律、市川崑監督によるセリフとカットの応酬、全てをもって様式美にあふれた作品であると気づかされました。
うん、
あの時せっちゃんのお父さんが犬神家をチョイスしてくれてなかったら、この作品がトラウマになることも作品に思いを馳せることもなかった気がしますし、何度も見たい気持ちには至らなかったと思います。映画との出会いも人と同じく一期一会。せっちゃんのお父さんありがとう。以上、長々と失礼いたしましたということでいただいております。
へー、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
せっちゃんのお父さん、いいチョイスです、ね。
なんちゅうチョイスなんですかね。嫌がらせとしか思えない、
ね、
チョイスなんですけども、
はい、
実はですね、その、言われてるシーンあるじゃないですか。
はい。
スケキヨが
めくるシーンです。私これ見たことないんで。
あ、見たことないですか。ちょっとじゃあ見ていただきましょう。
スケキヨ、この白状の人たちに、
引きヨガマスクに手をかけました。
うわーわ
ーめくっていきます。
いやーって感じだよ。あ、ここまでしかめくらないんですか。
そう。
ビヨーン。
わあ。という
これは、これいいですね。でもみんな周りの人の顔がいっぱい映ってて、うん、その人たちの反応を映してるっていうのがすごくいいですね。
うん。
こういうシーンなんですね。
全部撮らないんですね。しかも。
全部は撮らない。まあここですよね。
うん。
やっぱり全部見せるっていうのが、うん、やっぱりね。恐怖演出としてはどうなんやっていう話なんですよね、
うん、
やっぱりこうチラ見せとか気配とか、はい、そういうのがすごい怖いっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね。
それ以上を想像してしまうというね。
なるほど、
ね、
ということで、はい、まあでも結果ね大人になって、
うん、シネヌーボさんで、
ね、心臓に毛が生えて何も怖がることもなくなったということなんですけど、でもねちゃんと今もまた見ても楽しめるっていうのはね、うん、本当にせっちゃんのお父さんありがとうっていう感じですよね。
せっちゃんは映画好きに育ってるんです
か。そうですよね、気になりますよね、はい、せっちゃんがこのお父さんの英才教育を受けて映画好きに育ったのか、ね、
確かに。
もしくはもう完全に嫌いになるか、ね、どっちか気になりますが、
はい、
はい、越夫さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて田島さんからいただいております。シネマアクティフの皆さんいつも楽しみにしてます。3人の絶妙なバランスと乱れがとても癖になってます。
乱れ
あ、先日のマンスリーシネマトークではありがとうございました。とても幸せな時間を過ごさせていただきました。さて僕の忘れられないシーンは1、韓国映画チェイサー。元刑事のジュンホがデリヘル城ミジンの行方が分からなくなって彼女の自宅に警官と訪れると7歳の娘が気丈にも警察に通報しているという。呆れるジュンホと一緒に行動を共にするのだけれども、どうやらミジンは大変なことに巻き込まれてしまったと分かってきたとき、車中から必死で子分のオジョ、かっこまぬけに携帯電話で指示しているシーン。それまで気丈に生意気だったミジンの娘が助手席で大泣きしている。そのシーンはセリフが無声で、より緊迫感が強調され、ミジンの娘が母の無事を心配している様がヒリヒリと伝わってきます。うん、見てるこちらも彼女の無事を祈るばかりで、登場人物と観客の願いがシンクロするシーンです。2、ストリートオブファイヤー。ラストのライブシーン、ステージのバックヤードでリック・モラリス扮するビリーが俺たちがっぽり大儲けだなと言うと、照明スタッフの男性が口元を歪めながらロックンロール万歳というシーン。もう本当にロックンロールの偶話がハッピーエンドを迎えようとしていることが続々と伝わります。まだまだいろいろと忘れられないシーン、あ、忘れられない、いつでも目に浮かべることができるシーンがたくさんあります。そんなシーンを思い描いている時って映画を好きでいて本当に良かったなと思います。これからもシネマクティフを応援し続けます。そしてまたマンスリーシネマトークにお邪魔させていただきますね。あ、いつか奈良のシェアシアター青鬼座で皆さんとご一緒できることも密かにお祈りしていますということです。
ありがとうございます、はい、
田島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
また2つね挙げていただきまして、はい、チェイサーとストリートオブファイヤーということで、やっぱりなんか怖いシーンが一個入ってますよね。
う
ん、まあ、怖いというか、でここでもやっぱり全部を見せないという、
うん
う
ん、
まあ見せてはいるんですけど、音を削ってるっていうことなんですよね。
音を削るって結構斬新な演出やなって今聞きながら思ったんですけど、ね、
車中やからっていうことになるんですけど、
あ、ね、
うん、まあだから余計にこう彼女の悲しみというか心配が際立つというね、うん、まあそうやってこうやって並べてみるとやっぱり映画の一つの演出の方として、
うん、それが結構印象に残るんですよね。
ありますよねやっぱりね、
うん、なるほど。
まあ対してまあ陰と陽というか、
うん、
こちらストリートオブファイアの方はもう非常にもうノリノリのシーンということで、
うん、
まあこれはもう文字通りこうね、いけるでっていうような感じに上がるシーンですよね。
うん、うんうんうん、
青鬼座行きたいですね。
うん、
青鬼座って誰でも使えるんですか。
はい、青鬼座は一応誰でも使えますよ。ただその期間限定オーナーになるとまあ安くなったりするんですよ、
ね。ああ、なるほど。うん、
でやはり予約はその期間限定オーナーさんが優先されるとか、うん、まあ、そういうのがあるんですけど。
なるほど。
うん、まあなかなかね、あの、そう、こういう施設やっぱり神戸にもあったらいいなと思いますよね。
まあですね。
うん。
うん、
まあね。
うん、
ね、宝くじでも当たったらね作りたいところですけど、
マンスリーシネマトークもまたぜひお越しください。
はい、ぜひぜひね、まあ、奈良からねちょっと遠いと思いますが、はい、またお越しいただけたらと思います。田島さんありがとうございます。
ありがとうございま す。
続いてイレーネさん、ビクトルエリセのエルスールで父親がカフェで誰かに手紙を書く、その姿を偶然娘見つけるというシーン、家族の前では書けないからこそ外で書いているのに、たまたま娘に見られてしまう、すごく印象に残っています。それ以来私も喫茶店エルスールを見た当時、カフェは日本になかった
まあ確かに
いや、美術館のベンチでわざわざ手紙を書いたものです。その姿がとてもかっこいいと思っていました、うん、家族に隠れて手紙を書く相手がいないにもかかわらず、と、麗しのサブリナーではサブリナーが手紙を書く机に衝撃を受けました。引き出しをスッと開けたら便箋しか入っていない、うん、なんて美しい机の上と、映画を見た高校生当時からの私の憧れは、便箋しか置いていない美しい机の上、うん、何度もそうなるように整理整頓を試みました。無理でした忘れられないシーンとは、それをついつい真似したくなるシーンかな、うん、真似できてもできなくても、うん、ということです、うん、はい、ありがとうございます。
また2つね挙げていただきましたが、うん、これね、わざわざ外で書いてんのに見つかるってちょっと気まずいですねえ、なかなか
かっこいいですね。
カフェで美術館のベンチで手紙とかめっちゃかっこいいじゃないですか。
かっこいいですよ。いや、かっこいいと思ってましたじゃなくて、これかっこいいですよ、
うんうん、
ね、ただまあ、あの相手がいないにもかかわらず誰に当てて
何も書いてないんだただのメモ、
うん、手紙を書くっていうことはいいことですけどね。
まあね、はい、なかなか最近ね手紙書く機会もぐっと減ってしまうんでね、うん、あと麗しのサブリナの、はい、またこれも手紙つながりというか、う
ん、
はい、
本当だ、
うん、手紙がお好きなんでしょうね。
やっぱりなんかこう
惹かれるものがね、うん、手紙自体に
あるんですよね、うん、でもこれどうですか、こう現実離れしすぎてますよね、やっぱりね、その便箋しか置いてない机の上ってまあ、うん、普通に生活してたらありえないんでね、うん、やっぱりね、
でもまあその生活感の引き算があるからこそ、なんかちょっと映画にこう惹かれてしまうというか、うん、
それはありますよね。
ね、
うん、まあ真似したくてもできないっていうのはね、うん、多分あのおっしゃってる通りだと思いますね、うん、はい、イレーネさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、最後にあけみさん、犬神家の一族かっこ1976年版の湖に飛び出した2本の足、あの有名な逆さ死体シーンです、うん、一度見たらもう忘れられないインパクト、うん、この作品を見たことのない人でも、うん、この絵面を目にしたことは一度や二度あるんじゃないでしょうか、
うん、
時々 BS なので再放送されますが、うん、このシーンになるたび分かっているのに毎回いちいち驚いています構図も完璧で完全にアートですしね、さすが市川崑監督です。
犬神家人気ですね、やっぱり、う
ん、いやーほんまですね、金田一っていうシリーズでいうと3回目ですか、
ね、そうですよ ね、
うん、
まあ、当時やっぱりあの伊坂浩司さん扮する金田一耕助、まあまあハマり役というふうに言われてましたし、
うんうん、
まあ、実際あの頃の何とも言えんその 怖さ、
はい、
驚々しさとか怖さとか、あと邦画対策っていう意味でも、うん、全部をこう一手に引き受けてたのが、まあ、市川崑監督作品やったなっていう感じがするんで、うん、はい、そういう意味ではやっぱり今とはやっぱりちょっと作品の質も違うというか、
うん、
こういうものがこう本当にメインを張ってたっていうところがね、うん、まあ日本映画がすごい面白い時代やったなっていうふうに今やっぱ感じますよね、うん、今ももちろんいいんですけど、
うんうん、
ホラーが苦手でも見れる感じですか。
これ見れますよね。
大丈夫やと思いますけどね、うん、さっきのあれぐらいですよ、ね、
あれぐらいやったらじゃあいけますね、
うんうん、
しかも別のシーンをね上げてるっていうのがまたすごくないですか。犬神家の一族のね、
うん、
こっちは日本の足の方の方が知ってますね。
日本の足の方は多分
有名ですかね、
有名ですよね、う
ん、最近あの台風クラブを見たんですけど、
はいはいはい、
もうね明確にこのシーンをオマージュしたシーンがありました。
まあ本当にそれこそギャグにされるようなシーンにもなるし、う
ん、あ、ギャグで使ってるんですか。
あれはまあギャグって言っていいと思いますね、うんうん、
まあそれこそねコントなんかでも使われたりもよくしますから、
うんうんうん、
まあ知ってる人は多分多いと思いますけど、
うん、ちょっと見てみたいですね、
うん、
あけみさんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
以上、こちらのテーマに、お寄せいただいたお便りでした、
はい、今回もたくさんいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。